ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE や、それからスタンド FM からご感想メッセージなどくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいてます。今日は夫婦の性格の違いに人生が色あせていくよう、そんなテーマでお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ある女性のお話なんですけれどもね、年の離れた夫はね、言葉数も少なくて、外出も外食もあんまりしてくれないし、ね、自宅で穏やかに過ごすことが好き、ね、この自分はですね、30代、ね、なので、まあ友達付き合いもしたいし、旅行にも出かけたいと思っているんだけど、っていうような状況ということなんですね。はい、もうすでに年老いた夫婦のようでつまらないという、そんな風に感じているあなたへのメッセージでもあります。まあ、年老いた夫婦のようって言いますけど、今時の年老いた夫婦って極端ですよ。別れてますよ、結構。夫婦でいろいろあちこち行ったり楽しんだりっていう方たちもいらっしゃいますし、まあ、一応このね、一方この方のおっしゃるように、静かにこう淡々とこう残りの余生をね、味わってらっしゃるご夫婦もいらっしゃるんで、必ずしも老夫婦っていうのは自宅で穏やかにただ過ごしているだけっていうわけでもないとは思うんですけれど、今日お話ししているのはね、まあ、ちょっとこう旦那さんが年が離れていて、落ち着いた年上の旦那さんと、それからまだまだ30代若い妻のこのお二人の考え方が違っていてね、うん、ちょっとこう奥さん側の方、妻側の方に気持ちに、いいのかな、こんなんでって、このままずっとこんな感じでお二人の時間が過ぎてっちゃうのかしらっていうような、そんなところに人生が色あせていくよって感じているということなんですけれど、この女性の場合のね、旦那さんの考え方としてはですね、お家でくつろぎたいっていうのが一つあって、まあ割とこういうふうに考える男性はね、相手旦那さんがすごく年上じゃなかったとしても昨今多いと感じるんですよね。家でくつろぎたい、それから、将来のために貯蓄したいっていう、まあこれは男性の方全般に言えることかもしれませんけれどね、そんな考えをこの年上の旦那さん持っていて、そして外食よりも自宅で食事をしたい、はい、そんな考え方もあったり、そして、まあ、ちょっとこう年がうんと離れていると、そろそろまあ役職があったりとか、そういう、管理職ぐらいのね、年齢に差し掛かっているところなんだけれども、この女性の旦那さんはあくせくこう働くよりもですね、自分の時間をもっと持ちたいというような、そういうふうな考え方を持っている。なのであんまり出世したいなっていうような気持ちもないということで、まあそんな考えを持つのはね、旦那さんの自由なんだけれど、まあ今回の奥様はこんな感じだったりするんですよ。友達とか同僚と時々は飲みに行きたいね、それから旦那さんやお友達と外食もしたい、そして、まあ、旦那さんやお友達と時々には旅行に行きたい。であとね、この旦那さんって外食よりも自宅で食事をしたいっていう考え方の方じゃないですか。でも奥様はお仕事もしてるんで、2人ともね、夕食に全部こう手作りっていうのはしんどいから、まあそう、なんて言うんだろうな、冷凍食品も活用したいなっていうふうに感じてたりするわけなんですよ。けれどもね、こんな思いが奥さんにあっても、旦那さんの顔色をねつい見てしまうと、自分のやりたいこととか思ってたことっていうのがシュンとこうしぼんでしまうような状況ということで、なんだかつまらないなっていう気持ちと、結婚ってこういうものだったのかっていう落胆、うん、それからこのまま老いていくのかなっていう不安のような、恐れのような、残念な気持ち、うん、思ってしまっているということなんですよ。まあ、こんな風に感じてしまっている場合の妻の気持ちはね、一体どうしていったらいいのでしょうかということで、今日も、3つに分けてお話をしていきたいと思います。前置きが長くなりましたが、で1つ目が、一方が我慢し始めると壊れていく、まあ当然なんですけどね。で2つ目が、思っていることを伝える努力、そして最後に3つ目、夫婦の道は一本ではない、は はい、こんな感じで進めていきたいと思います。でそして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、ですね、まず最初に、一方が我慢し始めると壊れていくというところからお話入っていきたいと思うんですけれどもね、あの結婚っていうものに関しては、まあ、いろんな捉え方とか定義があると思うんですよね。お互いに相手を支え合うものとか、お互いの思いを尊重するものとか、お互いに自由であるものとか、相手の価値観を受け止めるものとか、お互いの人生を共有するものなどなど、そのご夫婦によって異なると思うんです、前提としてね。だけどね、共通して言えることとして、あの片方だけが我慢することっていうものが増えてしまうと、まあ、それぞれ持っているご夫婦それぞれ持っているそういったまあ捉え方とか定義の部分がね、バランス良くない方向に転がっていくように思うんですよね。というか、まあ、私の方が我慢しているって感じ始めることこそが、まあ、夫婦関係の破綻の第一歩のように思うんです。はい、まあ、実は私の最初の結婚、29歳から40歳までしていた最初の結婚もそうでした。私もね、私ばっかり我慢してるってね、ずっと思ってたんですよ。まあ、今思えば視野が狭すぎるっていう話なんですけどね、今思えばね。当時は多分元旦那さんの方も俺ばかり我慢しているって思っていたことってあると思うんですよね。だからまあそうなんですよ、夫婦ってある程度お互い我慢している部分ってね、もちろんあると思うんですね。違う人間が2人同じ空間で生活しているわけですからね、我慢していることだって当然出てくると思うんです。でもその我慢っていうものが耐え難い我慢じゃないから、まあまあ続いているんだと思うんですよ。やっぱこう耐えられないほどの我慢は耐えられないんですよね、人間。では、まあ、先ほどの女性はどうかってことなんですけれども、ちょっとこう彼女が描いてたもの、夢が、友達や同僚と時々は飲みに行きたいとかね、旦那さんとかお友達と外食もしたいとか、たまに旅行に行きたいとか、夕飯に全部手作りはしんどいから冷凍食品もね活用したいみたいな、こういうことってなんとなく耐えられそうに見えるけど、一生これができないってなると耐えられないことにならないかなって思います。だとしたらね、やっぱりここはこれをやれるように対策を取る必要があると思うんですよ。このままこれができないでいたら、彼女自身の人生が半分欠落したような気持ちになってしまうでしょうし、旦那さんとの結婚そのものを後悔しちゃうかもしれないっていうことですよね、言えることとしてはね。はい、で2つ目の思っていることを伝える努力ということについてさらにお話を進めていきますけれども、彼女の場合は旦那さんがうんと年上っていうところから、こうなってしまうのは年のせいだって感じているようなんですよね。でもね、これ年の差じゃないですよね。同じ年だってこういう考え方をする旦那さんっていますって一番最初に申し上げましたけれど、年上同年代年下、これはねもはや関係ないことですね。でここで大切なのは、夫婦である以上、相手が不快になることは避けたいっていうことですね。でも相手が不快になるからといってやりたいことをあなたが我慢してばかりいるというのはちょっと違うと思いませんか？ね、結婚したからといって自分の人生を捨てるなんておかしいですもんね。で自分の人生の中にはたくさんの大切なものがあってこそ、ね、一つ一つたくさん大切なもの、自分でしかわからないたくさん大切なものがあるのがあなたの人生、自分の人生なわけですよ。例えばあなたの友人や同僚との時間、自分の仕事、実家とか兄弟姉妹との関わり、それから趣味ですとか推し活、それから自分の体を整える時間、そして好きな服を着たりメイクをしたりすることなど、もっと他にもたくさんあると思うんですよね。でこれらを全て旦那さんにお伺い立てて顔色を見てなんてやってたら気がめいっちゃいますよね、これね、正直なところ。中にはお伺いを立てなくてもね、勝手にやっちゃって大丈夫なことたくさんあるはずなんですよ。ほとんどがそうだと思うんですけどね。だけど ね、あの夕飯は私が作らないととか、洗濯は私がやらないととか、専業主婦なのに偉そうなことを言えないなんておっしゃる前に、旦那さんにももっとね、家庭内自立をしてもらいましょうよと私は強く言いたいところなんですね、はい。で、最後に3つ目の夫婦の道は一本ではないということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていきたいと思うんですけれども、あの結婚したから夫婦それぞれの人生が一つの人生になってしまうわけではないと思うんですよ、うん。旦那さんの人生は変わらず旦那さんの人生であって、私の人生は全部旦那さんの、あの人生の犠牲になるなんて思ってたら、これね、死に際に大後悔しますよ、うん。旦那さんの人生は変わらず旦那さんの人生だとしたら、あなたの人生も変わらずあなたの人生ですね。結婚したからといって一つの人生にしちゃったら、これお互いしんどいですよ、うん。で、まあ、同じ人生ではないにせよ、こんな風に思い描いていたら幸せなんじゃないかなって思う考え方が私はあると思っていて、それはこういうことです。あなたの人生私は応援しているよ。私の人生の中にあなたとの時間があって幸せ。私の人生のそばにあなたがいてくれて嬉しいなって、これは2人の人生が同じ1本じゃないからこそ感じられるものだと思うんですよ。だから、まあ、夫婦の性格が違っているって悪いことではなくてね、もしこれが色あせて見えちゃっているとしたら、あなたの眼鏡がちょっと悲しみによってね、曇ってしまっているだけだと思います、はい。で、もし一人じゃね、こういう状態が一人で辛いんだとしたら、私と一緒にその眼鏡の曇りをね、拭って撮ってみませんかっていうことを最後にお伝えして、今日はこの夫婦の性格の違いに人生が色あせていくよという配信を終えていきたいと思います。夫婦の違いを理解できると、あなたはもっと輝いて自分の人生を大事にしていくことができます。なんだか夫婦関係が苦しいなというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しております。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。